今日はね、
ありがとうにかな。
レイジートーク第19回始まりました。シャニです。この番組は個人 VTuber シャニがお送りする日常系ゆるい雑談ラジオとなっております。皆さんと一緒にレイジートークっぽさを育みながら、あなたの生活に馴染んでいくコンテンツを目指しております。現在 YouTube、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、サンド FM、リッスンの6つの配信プラットフォームにて毎週金曜日夕方以降にお届けしております。ぜひチャンネル登録やフォローをお願いいたします。
レイジートーク、ウェーシャニゴロ。
本日は2026年、2月6日金曜日、2月最初の金曜日ですね。第6週目が終わろうとしております。今週もお仕事、家事、育児、介護、お勉強、人間生活と皆様お疲れ様でした。新しい Vlog がほぼできた。まだアップしてないけど、週末、土日のどこかでアップしようかなと思っています。なので、どこに行ったかはお楽しみに。先週とね、今週の合間の時間を使って、ぼちぼち編集していたんですけども、気づきしかないですね、まだ。先週購入したぞって言ってた Vlog 用カメラのオスモちゃんの記念すべきデビュー作となる作品なのに、ぶっつけ本番でなんとかなるやろうと思って持っていくだけだったので、もうね、始終こう、あわわわってなっておりました。もうなんかね、操作音もデフォルトのままで、無駄にでかくて、撮影するたびに、ピロロロンってなって、もうめっちゃ注目浴びる、ね、自称を迎えからやってきた VTuber シャリーみたいな感じで、あたふたしておりました。あとね、録画したまま、ポケットに突っ込んでしまってて、永遠に画面が真っ黒で、ただただ歩いてる時にジャケットがこう擦れる映像を撮ってたり、フリッカー対策のフレームネットとシャッタースピードの設定変更し忘れてたり、ね、もうね、みんながね、通る道だと、みんな最初は初心者なんだということで、帰宅してね、いろいろ自分を慰めておりました。編集中もね、いろんな問題が出てきたんですけども、次はこのように撮ってみたらどうだろうかとか、改善を考えたりしてます。とにかくね、あらゆることにまだ時間がかかってしまっていますが、撮影自体は運動もできるし、知らないところにも行けるし、新しい趣味となりそうで、楽しかったです。Vlog もね、だいたい構成決まってきたら定期的にお届けできるかなと思ってます。それまではね、勉強しながら適度に頑張ります。本日も安定のゆるさでお届けしたいと思います。最近やっと住んでる建物の、修繕工事みたいなのが終わりました。長かった。実は、レイジートークの収録中も、ガンガン工事の音鳴ったりして、うわーってなってたんですけど、マイク性能が良すぎて、工事の音ほぼ拾ってなくて助かりました。とはいえですね、一時期は朝日と共に寝る生活と工事期間が被ってて、寝るぞってなった時に、壁からね、ガガガガガって鳴り響いて、あともこれは別の事情なんですけど、上からはなんか毎朝早朝の決まった時間になんかこう物を一定のリズムで落とすような音がするんですよ。なんで上からも横からも大きな音がまるでスヌーズ機能かのように永遠と続いてですね、もう何これカオスやんって、もう目を閉じて穏やかに微笑むしかない日もありました。はい、それがやっと終わりました。終わった。 ただね、一つ寂しいなって思ったことがあって、窓とかの目の前に足場とか組んだりするじゃないですか。で、そこで、ちょうどその足場で、これ作業してる工事の人との会話とかがね、もうめっちゃ部屋の中に鮮明に聞こえてたんですけど、なんかそれがですね、こうまだ、楽しい日本語を喋る外国の方っぽい若手の人と、ベテラン親方みたいな組み合わせでしてね、なんかその若手が、今度、デートするんですよ。みんな、やったらみたいな。こう、たわいもない雑談がたまに聞こえてて、なんかほっこりしてましたね。まあデートがね、どうなったかは聞けませんでしたが、日常に少し変化があって、面白くもありましたね。上からの騒音は寝てると気づかない程度なので、そっとしておきたいと思います。で、なんかそんな感じで、今住んでるところの過去の非日常体験いくつかあるなと思って、こう、思い出してたんですよ。なんか一個、すごい怖かったのあったなと思って、一番怖かったのは、深夜2時頃に警察が来た時があって、で、社員はその時間、深夜にね、お友達とオンラインゲームしてたんですよ。ほんでまあ楽しくて、私をワイワイやってたんですね。って言ってもまあ普通に喋る程度で、大パンとか、なんかもう足ドタドタやるとか、なんかそういう行動はないですよ。そしたら、ピンポンって音がして、で、ボイチャしながらね、友達とゲームやってたから、え？今ピンポンだった。今何時？みたいな感じで言って、友達が、2時過ぎだね。ってなって、一瞬、あ、うわ、うるさかったかな。申し訳って思って、ウィンターホンの画面見に行ったら、警察官と見たことのない女の人がそこに映ってて、え？そんなにうるさかった？と思って。いやいやいやいや、通報されるほどじゃないでしょうと思って、なんか事件に巻き込まれるんじゃないかと思って、怖くてしばらくね、応答しなかったんですよ。で、ゲームしてた友達に、警察来たんだが、怖いんだが、って、ずっともうインターホン鳴らされてるって話して、もう通話しながらでいいから出てみたらって言われて、まあ、確かにこのままピンポン鳴ってると、それこそ近所迷惑だしって思ってたら、ピンポンの音が玄関前に変わったのよ。マジでめっちゃ怖かった。一般的なオートロックって二段階認証みたいな感じで、建物にそもそも入る第一ゲートみたいな、ロック解除と玄関ロック解除と、まあ、2段階あってそれぞれ少しピンポンの音が違うんですね。なんで第一ゲートのピンポン鳴らさずに玄関前のピンポンが鳴ると割と恐怖でしかないんですよね。まあ大体そういう時は業者さんとかなんですけど、でさっきの警察官が玄関前に来てるってもうホラーでしかなくて、徐々に近づいてきてるこうメリーさん、リアルメリーポリスメン、もう次後ろ振り向いたら部屋の中にいるんじゃないかって思うぐらい怖かった。ということで、もう怖いけどもう出るしかないって意を決して、もうねめちゃめちゃ揃って開けて、何ですかって言ったら警察の方が、深夜遅くにすみません〇〇さんですかって聞いてきて、いや社員ですけどって返して、まあ、念のためにこう住所と名前記載されているハガキとか見せて社員証明をしてたら、警察官の奥にいた女性がね、社員の顔を覗き込んできて、この人じゃないです、男の人です、でもこの部屋番号って言ってましたみたいなことを警察官の方と話し始めて、で警察官の方に、誰か他にいたりしますって聞かれて、いや、いませんよ、キリって。もう、いたらいいんですけどね、いませんよって返したら、どうやら、その、警察官の後ろにいた女性は、タクシードライバーらしく、こう、まあ、長距離走らせて、ここにたどり着いたら、乗車していたお客さんが、まあ、お金がないって言い出して、ここに入っていったと。で、その際に、この部屋番号だからって言って、まあ、車を後にしたと。 ていうことで、ふざけるなと、だいぶ酔っ払ってらしたからとか、まあ、なんか言ってましたけども、いやこんな時間に本当すみませんでしたってピャーっといなくなって、いや他の部屋も一応確認してたかなって感じでね、そういうことがございました。もうね、味わって恐怖しいよ、本当に返してほしい。だってさ、楽しくゲームをしてて、もう現実からそれこそ離れて楽しくやってた中でよ、急に現実世界に引っ張り出して、しかもホラー体験とか、ネタでしかない。うんね、まあ怖かったんですけど、まあその後息をだと友達のところに戻って、無線乗車のやつに濡れ衣を着せられていたって話して、なんだよかったねみたいな感じで終わりましたと。でまあ近隣で殺傷事件がね起きたとか、命に関わる事件ではなかったんでまだ良かったんですけれども、はい、まあ住んでるところの一番怖い体験のお話でした。今日何食べるでございます。主に食べ物にまつわる話題となっております。今週初めて食べたものが2つあります。1つは梅流しっていう、1年に1回多分 SNS のリールとかショートとかで目にしたことはあるんじゃなかろうかみたいなやつで、梅と大根をね煮たやつ、うん、いやちゃんと調べよう。はい、ジェミニ君、梅流しは大根と梅干しを煮込んだ汁を飲むデトックスや便秘解消効果が期待される食事療法です。昆布だしで柔らかく煮た大根と梅干しのクエン酸が腸を刺激し、宿便を排出する効果が期待されています。休日など自宅にいる際に行うのが推奨されています、ということでね。そうなんだ全然知らんよった。雰囲気梅流ししてた。あのホクホクの梅味の大根、大根がまあ主体主役やと思って普通に大根主体で食べてた。なんならね、スープはもう片栗粉入れてとろみつけちゃったりしてた。そうなんだ、これスープが主体だったんだ。でもね、めっちゃ美味しかったです美味しければよしと。はい、昆布だしとかつおだしと混ぜて作って、でお家にねでかい紀州南高梅がずっと残ってたのでそれを使いました。でもう一つはパスタなんですが、皆さんパスタの種類ってどのくらいわかりますってとこでね、シャンニーはね今この話をするのに、とある食品販売サイトのなんかパスタ特集コーナーみたいな特集ページをね見ていろいろ知りました。人間社会をね、こう知ってるつもりが知らないことがね多すぎる、こんな世の中。あのコンビニに売ってるさ、カップのスープパスタに入ってるあのくるくるしたショートパスタの名前すら知らんやった。ああマカロニやろっていうねレベルだった。ちなみに名前はフジッピというらしいです。あと他にもさ、蝶々みたいな、なんかリボンみたいな形のやつは、ファルファレっていうらしいです。もう両方とも、小さい図の場所そこに入るんやっていうので、衝撃ですね。で、あの、貝殻みたいなやつが、コンキリエ。一番覚えやすそう。イタリア語の特性みたいなのが垣間見れますね。多分、シャニ自身、イタリアンを食べないし、あんまりね。で、作らないからってのもあると思うんですが、まあ、そんなシャニがですね、今回自発的に初めて購入したパスタは、筒状のパスタです。だだーん。にわかの人はこう思うかもしれない。はいはいはい、パッキリね、みたいな。違いますよ。でかい方じゃない。シャニーが購入したのは、リガトーニのショートタイプです。しかも、全粒粉パスタです。 だからなんだという心の声がね、まあ、手に取るようにまあわかるんですけども、まあ、なぜこれを購入しようとしたかというと、まあ、その日お刺身が食べたくてスーパーに行ったら売り切れてて、いろんな種類の魚の切れ端とかをパックにしたやつね、あれをまあいろいろ食べれてお得だと思って買っちゃうんですけど、その日売り切れてて、代わりにこんなに入っててこのお値段って感じのタイのなんか出汁を詰め合わせパックみたいなのが売ってたんですよ。頭とかじゃなくて、もう見た目タイのお刺身にできそうなこう短冊が 3,4 本入ってる感じで400円くらい。まあでも骨すごいんだろうなって思ったんですけど、まあどう見ても可食部も多そうだなっていう感じのやつ で悩んでて、あ、家に菜の花があるわと思って、まあ、タイと菜の花のパスタにしたいって思って、まあそのタイの出汁用パックをカゴに入れたんですよ。で、あ、肝心のパスタがないわってなって、パスタコーナーに行ったら、普通のパスタがなくて、ほな、ショートパスタ挑戦してみるかって思って、買ってみたのが、リガトーニでした。全粒粉はね、こう、ポソポソしてるから、好きな人はどうぞっていうところなんで、まあなんか、みんなにおすすめはしづらいんですけど、シャニーはね、割と好きだったんで、気づいたら今週、割とリガトーニを食べてましたね。まあ、今日何食べるって聞かれたら、リガトーニかなみたいなね、まあ、新しい技を使えるようになりました。まあ、ちなみに、こう、リガトーニくんは筒状なんで、食べてる最中にね、中にこう具を詰めて食べがちですね。あんまお行儀は良くないかもだけど、まあ、カレー食べるときにスプーンの上にちっちゃいカレー、作るやん。あれと同じ感覚で、でリガトーニの中に一緒に炒めたね、タイの身とクタクタになったこう菜の花をフォークでね、こう器用に入れて、一口サイズの春のリガトーニパスタできたって思いながら食べてました。でもね、恵方巻きってことにしてもいい。うん。シャニーのね、今年の恵方巻きはここに完結しました。
お便りコーナー。
はい、今月からですね、お便りテーマは自由になったので、気になること、まあ何でもないこと、大喜利などなど、マシュマロより受け付けているので、気さくにお寄せいただけたらと思います。ということで、久々にお便りいただいたので紹介したいと思います。ラジオネーム、ナナシさん。以前、オブシディアンと Kindle の動画を出していただいた際は大変参考になりました。全く IT 関係ない業種ですが、今はいろいろと作れて面白いですよね。シャニーさんのマイペースの語り口が緩くて面白いので、これからも配信楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。オブシディアンと Kindle は、チャンネルの方で1年前くらいに投稿した動画ですね。でも一番見られている動画でもあるので、結構ね、そこから知っていただいていた方は多いと思います。はい、見ていただきこちらこそありがとうございました。当時ですね、もうシャニもどうにか Kindle 本のこうね、ハイライトとかメモをどっかにね、集約できないか方法を探してたところで、まあどうやらオブシディアンのプラグインにできそうだっていう情報をつかみつつ、当時なんか一番詳細に記事を書いてくれてた、永田俊平さんの内容を参考にしながらやってみたやつですね。ただその時ですね、記事だけだとどうしてもよくわからないところがあって、まあ同じように困っている人いるだろうなと思って、まああとオブシディアン初めて使う人はね、なおさら分かりにくいだろうなと思って動画作って共有したものですね。なんでまあそういう方に届くといいなと思って作った動画なので、なおさら見つけていただいて嬉しいです。ちなみにですね、2026年1月20日からもうスタートしてますね。 Kindle がこう電子書籍を配信するときに DRM デジタル著作権管理っていう、配信者が PDF でもダウンロードできるように選べるオプションが導入されたようなので、今後はノートブック LM なんかに参照してもらいながら書籍と会話できるんじゃないかとワクワクしております。あとはね、購入した電子書籍を、所有してるようで所有してない状態だったので、それも解消されていくのかなと期待しております。本当にね、今はいろいろできなかったことができるようになりましたね。 AI がハードル下げてくれて、学びの機会がたくさんあっても困るぐらいですね。こんなゆるい感じでやっておりますが、配信楽しみにしていると言っていただけるので、もっとゆるく続けていきたいと思います。え、違ったか。フラッとシャニに会いに来てくれた時に、あ、こいつまだやってんだ、変わらないなみたいな感じで、ゆるく細く長くインターネットの世界に居座り続けたいと思うので、これからもよろしくお願い申し上げます。はい、お便りありがとうございました。そろそろお別れの時間となりました。マシュマロよりお気軽にお便りお待ちしております。冒頭に差し込まれるフレーズ、シャニボイスも募集しております。お気軽にお寄せください。詳細は YouTube チャンネルゆるシャニのチャンネル概要や投稿などをご確認ください。今ね、キーボードを2周くらい回って、Mac の旧製のね、キーボードにしてるんですけども、配列が US 配列でして、もうこれね、ほんと N 回目といったところで、今回こそは習得したいと思っております。キー配列違うし、リターンキーの面積ちいちゃいしで、うわーってなるんですけど、もうこれもね、試練と思って頑張ります。 Windows 環境の方はね、日本語配列という、なぜこんなスイッチングコストのかかる環境を自分で作っているんだと遠い目をしつつ、違うんだ、日本語配列も英語配列も使えるようになるんだ、そっちの方がキーボードいろいろ選択肢増えるんだということで、自らキーボード沼にはまろうとしている今日この頃です。はい。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。お相手はシャニでした。おにゃ。